この作品を一つ一つ見ていただいたらよくわかるんですが、この本当に細部に至るまで手を抜かんと描いてます。そこに海洋堂の価値があるんですね。ほんで僕自身はこの模型も作ることもないし、色塗ることもないし、何もないんです。でただ僕はそのこうスタッフが入りますね。入ってやはり1年2年3年でもねできない。この片山なんかは器用なんですぐできる。だけどできない人間もおるわけです。そのできない人間が猿ばっかし作らせる。置いたら猿を作って、それが売り物にならない。売り物にならないのが3年4年続く時がある。せやけどその彼がそれを自分で不器用だと自分では作れんと思いながらそれを4年やります。4年やってようやくその猿らしいもんができるな。ほんで今度は5年やります。ほんで5年やるとそれが売り物になります。商品になります。だけどその1年2年3年4年5年それを待つのが僕らの仕事なんです。だから人間には器用不器用があるんですが、本当にやろうと思ったらやれるというね、そのそれぞれに特徴があります。だからここにある全部がそうですね。全部がその器用な子もおれば、もうその不器用な子もおる。それで猿を4年なり5年なりで猿が売り物になると、不思議なことにそれが全部の動物を作ってもうまく作れる。それ今もう皆さん経営者の方も多いとおられますけど、日本の企業の中でそれだけの時間をかけて待ってやる、その努力のあれは企業家に少ないと思う。だから今の職人系というのはだんだんだんだん日本から消えてます。それはもう誰でも作ったら作れるって、その我慢して一生懸命できんでも涙出しながらでも作るということができて、できた時にはもうそれはほとんどどのようなもんでも作れるという、それがうちの原型師という形が初めに、まあ絵なんかの作家はそれぞれ作家名を絵にサインします。そやけどおもちゃとか吹き矢とかそういうふうなものは作家性がないんです。みんなメーカーの名前でいくか、まあ、それを僕はみんなにそれぞれこれは誰が誰の誰名が作ったというふうな形で名前を冠します。ここにある全部がそうです。でそれらはどういうものを作るかということになる。これが初めて の日本でこういうおもちゃとかフィギュアを作った最初の作家性という、そういうふうなものが今まだに価値を持って、ほんでもう皆さんが見ていただいてもよくわかるんです。